それでは続きまして、メッセージに移ります。今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、新約聖書ヘブル書2章の6節から9節まで、ヘブル書2章の6節から9節までを朗読させていただきます。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなた方がこれを心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは、あなたは人を御使いよりわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたとき、彼に従わない者も何も残されませんでした。それなのに今なお私たちはすべてのものが人の下に置かれているのを見てはいません。ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは主の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。以上です。このところから人とは何者かと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
今日は毎年8月第1日曜日聖日に持たれています昇天者記念礼拝と合わせて、先日7月の22日に天に召された及川真嗣兄弟の追悼記念も一緒に行いたいと願って、ここに写真を飾らせていただきました。教会の方々にとってはそれほど面識のない方かと思いますけれども、ホスピスに入院中にイエス様を信じて洗礼を受けられ、その様子を写した写真の3枚が掲示板に貼られていますので、ご覧になってください。そして7月の22日に召されて、24日にお別れの会を持ちました。本当にあっという間の出来事でしたけれども、神様の計らいで滞りなく真嗣兄弟の葬儀の営みができたことを感謝しております。ご遺族の上に神様の慰めと平安があるように、そして天に帰られた真嗣兄弟とやがてイエス・キリストにあるならば再会することができるという確かな希望を、この礼拝を通して、そのわずかでもきっかけでも受け取っていただきたいと願っています。メッセージの前に一言お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたが憐れみ深い愛の神であることを信じて感謝いたします。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものであることを告白します。そして私たちは人の生死があなたの御手の中にあること、主は与え主は取られると聖書が語るように、あなたは私たちに命を与え、またそれを取ることのできる権威をお持ちの方です。ですから私たちには計り知ることのできないことがあることを認めます。しかし今私たちは人の生死があなたの御手の中にあり、世を去った方々の魂も御手の中にあることを信じて、憐れみ深いあなたの御手に一切を委ねることができますことを感謝いたします。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと語られた主イエス・キリストを信じて、やがて神様の御前で召された方々と再会できる希望に生きる者としてください。また愛する者との別離の悲しみと寂しさの中にあるご遺族の上に天台の慰めと平安を注いでくださり、その心の空洞を あなたの愛で満たしてください。これから聖書がメッセージとして語られますけれども、聖霊なる神様が私たちの深いところに命の言葉を注いでくださるように、また私たちがそれを聞いて応答できるように信仰の霊を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信州長野で一人の人が帰省をして車で川の上流に向かって進んでいたときに、その川上から一本の大きな大木が、大木といっても枯れた木ですから死んだ木が流れてくるのが見えました。あまり脇見運転をしちゃいけないんですけれども、そして何気なくまた目をやると、道路のすぐそばの川だったせいか、小さな魚といっても、小魚というよりは少しサイズのある魚が勢いよく上流に向かって泳いでいるのも見えたそうです。このコントラストにその人は驚いて、そのことをいろんなところで語った。それが私の耳にも入って、30歳前に聞いたその話を夏になると思い出しては紹介している次第ですけれども、イエス・キリストというお方は私たちに命を与え、私たちに人生を与え、そして祝福してくださる創造主なる神であることをこの朝ともに学んでいきたいと思います。第一に、今読んでいただいた箇所、少し訳が違っていたかと思いますが、内容は同じです。神が心に留められる存在だとこの詩人は語っています。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたがこれを顧みてくださるとは、と語っています。空の鳥を養い、野のよりを美しく装ってくださる方が神様だとイエス・キリストはマタイの福音書の中で語られました。その御言葉が出ております。空の鳥を見なさい、また野のよりを見なさい。私たちは忙しく日常の目に見える世界で悪せくすることがありますけれども、時々目をそのように自然に空の鳥に野のよりに目と心を向けるときに、普段気がつかないことが分かってくることがあります。創造主なる神は地の塵に等しい小さな存在を心に留めてくださるお方だ。そういうことに気づく時間っていうのはなかなかないのかもしれません。何か遠くにいて腕を組みをして、私たち人間が失敗したり何か悪いことをすると罰を与えるような、そんなイメージの神様を多くの人々は知りたいとは願わないでしょう。しかしイエス・キリストは、神とはこのような方だと紹介してくださったわけです。私たちもこのような花に目を転じると、何か心が豊かになるような、ほっとするような瞬間を持つことができます。一番最初に歌った、子供賛美歌、花も雲も水も大海もという歌詞がありましたけれども、私たちは神様から実はこのような自然の中にある神様の創造された被造物を祝福し、これに語りかけ、そして命じるという権威が与えられているということを私も最近教えられています。もしこの花に向かって、綺麗だね、お前を祝福するよ、そしてお前は神様の栄光を表すために作られたのだから神様を賛美しなさいと 呼びかけることができたらどう変化するか後でお話します。神様、私たち人間を顧みてくださるお方である、そのことを経験した方が人とは何者なのでしょうと感動してこのような表現をしているわけです。人とは何者なのか、哲学者の言葉ではないんです。普通の人が、自然の中で生きていた人が、羊を飼っていた人が、神様の偉大な創造の御業を経験し、そして地の塵に等しい小さな存在の自分に目を留めてくださって顧みてくださるということを日々経験していたからこそ出た言葉だと言えます。全てを与え、そして人生を豊かに楽しませてくださる神様に、実は人間は感謝を忘れていると聖書は指摘しています。その御言葉を出していただきましょう。私たち人間は、まあ人間同士でしたらいろんなもののやり取りとかお世話になった時にありがとうございますと感謝をするわけですが、全てを創造し全てを与え生かしてくださっている今もここにおられる、目には見えませんが私たちを祝福しようとして待っておられる神様に、今までありったけの恵みを受けていながら神様感謝しますと言えない、それが人間の姿だと聖書は指摘しているわけです。まあ頭にくる人もいるかもしれませんが、自分の力でこの生活、そのステータスを、今までの実績を私は自分の力で頑張って得たんだと多くの人は考えるかもしれませんが、果たしてそうでしょうか。もし神様がいなかったら、神様が創造してくださらなかったら、そして私たちを支えてくださらなかったら何にもなくなるんです。そのことに気がつく人はそこから新しい人生が始まると思います。罪と感謝という言葉は正反対だということをヘブル語という言葉から教えられます。ここに次出していただきますと、罪というのはヘブル語でハーターと言いますが、的を外すという意味です。次お願いします。そして反対の感謝というのはヤーラーという言葉で、これも弓を射る時の言葉として的を射る、そして命中するという意味があります。次お願いします。次お願いします。最近凝っていましてこういう技術が入ってきましたが、つまり、罪とは私たちを生かしてくださっている神様に感謝しないという生き方、そのあり方です。逆に感謝するならば、私を作り生かしてくださっている神様に感謝して生きることが的に命中した生き方である。これが実践できたら私たちの人生は豊かになるはずです。今日から実行しても遅くはありません。そして神様に感謝するならば、私たちの心魂は喜ぶので豊かになり、そしてそれが隣人に対する、まあ、この池に石を投げるとそれ波紋が広がっていくように、良い影響が、祝福の波が周りに広がっていくという、そういう神様は計画を立てられたと言えます。ある方がとても珍しい実験をしました。水を入れたコップをこう2つ並べて、それに汚い言葉を毎日かけました。そしてもう一つのコップには祝福の言葉をかけました。さあどうなったか。日本で実験した ことが韓国のテレビ局でも実験されて、その結果が証明正しかったことが証明されたそうですが、汚い言葉をかけ続けた水の結晶は非常に汚いものになったそうです。そして祝福の言葉をかけられた水の結晶は非常にダイヤモンドのようにキラキラ輝くものになったという実験だそうです。私はその映像は見ましたけれども、いつこれを自分でも実験してみようかと考えてはいません他の人たちが証明してくれたので、そういう時間をかけるのだったらもっと他のことにも時間かけられるかと思います。次の御言葉を出していただきますと、賛美という言葉が出てきます。先ほど私たちは3曲賛美をいたしました。そして実は賛美というのは、まあ、この話は後でまたゆっくりと深く学びたいと思いますが、実はキリストが私たちを通して神を賛美しているという意味なんですね。私たちは自分で神様を賛美しているつもりで歌っていますけれども、実は私たちが賛美するときにキリストが私たちの唇を通して、私たちの魂を通して偉大な創造主なる父なる神を賛美しているということに気がついた音楽家の方がおられて、そこから私の賛美は変わったということを語っておられます。ただ歌うのではない、キリストが私を通して偉大な作り主なる、私を愛して祝福してくださっている神様を賛美するんだということが分かるならば、私たちの賛美はそこから変わっていくのではないかと思います。神様が私を心に留めてくださっているということが分かるならば、私たちの人生は確かに変わるはずです。第2は、この詩人は、まあ、詩編の旧約聖書の詩編からの引用なのですが、あなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。人間は被造物の冠という言葉を使うことがあります。一般では万物の霊長類の、まあ、上にいる存在として語られることがありますが、実は目に見えない世界で神が作られた創造被造物として天使が存在します。天使の話を聞くとある人々はまたというふうに思われるかもしれません。しかし日本では幽霊だとか悪霊だとか悪霊だとか、そんな言葉を使う人はたくさんいます。そういう存在をおぼろげながら感じ取っている人々、占い師とか、あるいは漫画の世界、アニメの世界では、それは若い人たちにとってはリアルな存在として受け止められているんですが、天使の話がなんでそういうふうになってしまうかというと、天使は神によって作られた存在ですが、一部の天使が神様の御心に、神に反逆して追放されて、それが悪霊になったと聖書は語っているわけです。そしてその悪霊たちが私たちに誘惑を仕掛け、神様を信じないように、神様から離れるように、人間が作った宗教を信じて拝むように、動物とか天神羅万象とか、そういったものを拝むように、この世の中に非常に精巧なシステムを作り上げているわけですね。多くの人々がそれに従ってしまっているわけです。暗闇の力を悪霊たちは用いて、そして滅びへと誘っている、そんな存在を聖書は告げていますけれども、しかし神に従った天使たちの存在も一緒に私たちは学ぶ必要があります。天 天使というのは人間よりもはるかに知恵と力に勝る存在で、私たちは束になってもそういう意味ではレベルでは勝てないんです。しかし驚くべきことに、神様はこの世界の管理、支配と管理を私たち御使いよりも低いものとして作られた人間に与えられたという驚くべきことをこの詩人は語っているわけですね。これに栄光と誉りの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。創世記の次の御言葉を出していただくと、神様は私たち人間を神の形に似せて男と女に作られた、作られたから私たちは存在しているんです。自然に生まれたのではありません。偶然に発生したのでもありません。そしてぐるぐるぐるぐる輪廻転生という世界を私たちは生きているわけではなくて、私たちは始めがあり終わりがある、そういった人生を過ごしています。その人間に対して神様はこの世界を管理する権威を与えてくださった。ですから人間は今日までいろんな問題や課題を克服しながらこの素晴らしい文明を築いてきたわけです。私たち人間には素晴らしい能力が、賜物が与えられています。そして良いことをしよう、そして、困難を克服しようという思いと願いが現実となって実現してきたわけです。しかし全てのものが人に従っているわけではない。今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいません。神様はそういう権威を与えられたのに、現実は確かに偉大なことも成し遂げてきましたが、日本からも、まあ、大気町からも民間のロケットが打ち上げられたり、糸川という小さな惑星にハヤブサというロケットが打ち上げられて、そこから岩石を採取するとかいうすごいことが行われていますが、しかしこの世界は依然として闇だと聖書は語っています。悪い時代だとイエス・キリストは表現されました。もちろん素晴らしいこともいっぱいあるわけですが、神様が作られた本来の世界とは違う状態になってしまったんです。その原因は人間が神に対して反逆し罪を犯したからだと聖書は語っています。そして神様が人間に与えられたその管理する権威を、支配権を悪魔に譲り渡してしまった。そして悪魔は悪霊を従えてこの世界のシステムの中に、権力機構の中に、あらゆるその罠を、誘惑の種を仕掛けているわけです。今日本と韓国がのっぴきならない状態になっていますが、この背後にも悪魔が働いているということを知らなければ、人間同士の醜い争いは延々とこれからも続くでしょう。敵は悪魔だということを知っていなければ、私たちは的を外した戦いをしてしまうわけですね。ですからクリスチャンはこの政治的な問題を見て、あっちが悪いこっちが正しいという理屈ではなくて、その背後に動いているサタンを縛る権威ある祈りを捧げていくために動員されていく必要があるわけです。そんなの不可能だと、そんなことは解決しっこないと諦めては、せっかく与えられたその栄光と誉れの冠を自ら捨ててしまうことになりかねません。イエス・キリストもこの世界は悪いものの支配下に置かれてしまったと語っておられます。そして悪魔は実は死の力を持っている存在だと聖書を語っています。そして人間は一生涯その死の奴隷になって、人の一生は70、80っていう、まあ、数字が出てきますが、現代の日本の平均寿命が女性が87歳、 男性が81歳という記録をまた更新しましたけれども、しかし最後は死というものが必ずやってくる、まあ、当たり前だと思ってあまり心配していないわけですが、しかし確実にやってくるその死に対する備えができているか、実は人が死を不安に思う、恐れるのはその死の向こうにある神の裁きを本能的に知っているからだともある方は語っています。人生には最後に死だけではなくて死んだ後に裁きがある、だから人は死を恐れるわけです。罪を持ったままで私たちは安心して神の前に出ることはできないからです。私たちの霊はそれを知っているんです。私たちのこの脳はそこまで理解していないかもしれませんが、霊は分かっているわけです。霊は時間と空間に支配されません。最も大事なことについて霊は記憶をしているわけですね。しかし神様は次の御言葉を出していただくと、この悪魔の存在をこのように、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと、イエス・キリストが十字架にかかって死なれた目的が一つここに記されています。すごいことを語っているわけです。そして次の御言葉を出していただくと、この悪魔が持っている死の力を打ち破った方がおられる、大胆にこのように宣言しているわけです。もし差し支えなければこれを一緒に読んでいただけないでしょうか。3、はい。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。驚くべき宣言が、真理が書かれています。イエス・キリストは死に勝利された方です。そしてそのイエス・キリストを信じるならば、私たちもその勝利に預かることができるという約束です。人は栄光と誉れの冠を受けましたが、罪によってそれを悪魔に奪われてしまいました。しかし回復の道が開かれたということを言っているわけです。最後に、主イエス・キリストの十字架の死が私たちを再びその栄光に導くということを見ていきます。時代は急激に変化しています。ホルムズ海峡に軍艦が行き来しています。また日韓がギクシャクしています。貿易摩擦がだんだん複雑になってきています。このような時代の中で不安が増し加わり、恐れが増し加わっていくときに、いろいろな現象が今までの歴史の中で起きてきました。いろんな宗教が出てきました。そして刹那的に生きようとする人々が増えてきました。しかし私たちは確かな希望を持って生きる必要があります。そして聖書はその希望を与えることができます。この罪に満ちた世界を救い治める方は誰なのか。主イエス・キリストは万物の創造者でありながら、へりくだって御使いよりもしばし低くなられたと、この最初に紹介した御言葉の中に、この人という言葉にイエス・キリスト、神が人となられたお方が自分を重ね合わせてくださったわけです。神が、すべての全宇宙の創造者が人となられたということは、偉大な力を持っている天使よりも一時的に低くなられたということを意味し、そして十字架の死にまで従われたということなんですね。ご自分は罪のない方ですから、かけられる必要のない しかし私たちを救うために、この死の力から解放するために、神がそこまでへり下ってくださった。ですからクリスチャンは、まあ能天気と言われますけれども、ハレルヤ、雨が降ってもハレルヤとかですね、これはまあ冗談で言う人がいるんですが、死を恐れない。もちろん死ぬということは肉体的なその病気とか怪我とかは誰でも痛みや苦しみを感じますけれども、永遠の死、神の裁きというものはもう信じる者にはないわけです。キリストがすべて十字架の上で受けてくださったので、信じる者はもうそれはないわけです。ですから死んだら天国なんです。芸能人が亡くなると天国にいたとか、ペットが亡くなると天国にいたっていう、まあ、その気持ちはわからないでもないんですが、根拠は何もないわけですよね。天国は罪を持ったら入れない場所ということは子供でもわかる真理です。しかし神様は誰でも入れるように、全ての人の罪をイエス・キリストに負わせて裁いてくださった。だから罪は信じる者にとってはもう解決済みですから、安心して最後を迎えられるわけです。そして地上の人生をしっかりと神の栄光を表すことができるように生きることができるわけです。イエス・キリストは十字架にかかってご自分の死によって死の力を持つ悪魔を打ち滅ぼした方、このことを聖書は宣言しているわけです。そしてそのことによって栄光と誉れの冠を受けられ、復活の栄光と永遠の命に私たちを導く方として、イエス・キリストは神様が私たちに紹介してくださっている救い主であります。次の御言葉を出していただくと、まあ、そのことのが記されていますが、イエス・キリストは私たちが罪によって失ったこの世界の支配権と管理権を回復されて、私たち信じる者に与えてくださった。ですから私たちはこの花に命じれば花は生き続ける。もちろん限界はありますよ。しかし不思議なように花は喜ぶわけです。最後にこの話をして信じられないかもしれませんが終わります。私たちが管理権、支配権を正しく用いるならば、神様が作られたこの自然界、被造物は生かされる。竹本淳という牧師がこのポイントで聖書をかなり学び、ハーバード大学の教授のデータとかですね、いろんなものをこう学んで、そして開かれた真理として紹介していることを私も学んで驚いて、それを皆さんにも紹介したいと思いますが、お米がありますね。まあ、以前ここに来られて、まあ、コンビニのおにぎり私もよく食べますが、買ったおにぎりをそのまま食べるのを忘れて車のダッシュボードに1ヶ月間置いといたそうですが、全く変化しないでそのまま残っていたという話をここでされたんですが、まあ、それはそれとして、お米が3種類、3つのお米をまあ並べてですね、一つには毎日悪口を、腐った言葉を言い続けました。これ沖縄の牧師が6ヶ月間試した実験です。そして2つ目は感謝をし続けたそうです。いや、お前は私を生かしてくれるためにこうして食物としてここにいてくれてありがとうとか、まあそんな言葉いろいろ並べて感謝をし続けたそうです。で、3つ目のお米には、お前は神様を賛美するために、神様の栄光を表すために作られた、 神様を賛美せよと命じたそうです。でこれを6ヶ月間毎日続けたらどうなったか、まあ、映像も紹介されていましたが、悪口を毎日かけられた米は腐りました。 生米ですよ。ご飯、炊いたご飯だったらそれほど持たないと思いますが、生米に対してそのような言葉を浴びせ続けたわけです。悪口を言った米は腐ってしまいました。そして感謝し続けた米は何の変化もなかったそうです。そして神様を賛美しなさいと命じられた米は光っていたというんですね。まあ、米が光ってどんな寿司米かどうか分かりませんが、そういう変化が実際に起きたということです。私たち人間はイエス・キリストが回復してくださった地上の支配権、管理権、地上の資源を搾取する、そういう意味での支配権ではなくて、正しく神様が与えてくださった素晴らしい被造物を管理し導く、その権威を私たちがイエス・キリストの名によって用いるならば、私たちは自然界も祝福し、そして隣人同士互いを祝福し合うことができる、家族を祝福し合うことができる、職場でも同僚を祝福することができる、隣の国韓国も祝福することができるように、私たちは福音によって生かされていくんだということを竹本純牧師の講演を通して教えられました。これは聖書の真理だということを私も 100% 納得しました。神様はそのようにしてこの世界を作り、そこに御使いよりも低いものとして、能力は劣っているけれども、この世界の管理を支配を人間に託された。悪魔はそれを奪おうとして成功しましたが、しかしイエス・キリストがそれを、悪魔を滅ぼして、もう一度栄光と誉れの冠を私たち人間に与えてくださったんです。ですから皆さんもお家にある花に綺麗だねと語りかけてみてください。そして、お米に対しても祝福しておいしいお米を食べるように、まあ、それはお任せしますが、私たちは神様に愛されて、そしてそれほどの神様の期待を受けている存在なんだということを、この朝共に学ばせていただきました。神様が皆様お一人お一人を栄光と誉れの冠を見えませんがかぶらせてくださって、それが自然を祝福し隣人を祝福していく人生となっていくようにお祈りしたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、地の塵に等しい罪の中に永遠の滅びに向かっていた私たちに、あなたは目を留めてくださり顧みてくださって、ここまで生かしてくださったことを感謝します。この地上には悪口、陰口の類、呪いの言葉、そして憎しみやそねみや妬みが渦巻く、そして神様に感謝することを忘れた人類の姿があまりにも映し出されていますけれども、あなたは私たちを憐れんでくださって、失ってしまった人々をこの世界を祝福する思いと、その力を、権威をイエス・キリストを通して回復し与えてくださったことを感謝します。これからの人生の中でこのことを実践していくことができるように、そして呪うのではなくて祝福する日々を生きていくことができるように祝福してください。ご遺族の方々の上にあなたの命の祝福が豊かに注がれて、あなたの栄光を表すことができますように祝福してください。また私たちも共に支え合い励まし合っていくことができるように、このつながりを大切にしていくことができるように、 私たち一人一人を祝福して用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。